今日はこのローマ書ですね。今までは私はずっとローマ書8章までやって、一緒に聖書通読を行ったんですね。そして今は呼ぶ気ですけども、これからまたローマ書に戻ります。でもちょっと早めに事前ヤスさんも発表したんですけど、私とヤスさんが話し合って、今回は特にローマ書をちょっと集中しようと思ったので、だから今ローマの12章から今日メッセージをします。この聖霊の賜物を、これが入ってなかったです。Okay. じゃあこれから祈ってメッセージの方に入りたいと思います。お祈りします。素晴らしいイエス様、あなたを礼拝する特権を与えられて心から感謝します。今愛するあなたの息子娘たち、私たちの兄弟たちと一緒にあなたの皆を褒めたたえて、そして心から改めて自分自身をあなたに捧げることのできるこの特権を感謝します。イエス様、私の体も魂も霊もすべてあなたのものです。あなたこそ私の主です。本当に私の人生のあらゆる分野の主です。心から本当に感謝します。これからこの今日の礼拝、これからの分を全部あなたにこの時間をお委ねします。どうか私の心に語ってください。心を合わせてあなたの聖霊の働きを信じてイエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。賛美の奉仕者たちが第1回の礼拝から参加しているので、今からその帰りました。それでは皆さん、今日は聖霊の賜物を生かすローマの12章の3節から8節。私がですね、約40年前に香川県で高松市、今ちょうど教会で東京キリスト教神学校の奉仕している誠司さんですね、彼もその時に彼のご両親と知り合ったんですけども、だから約40年前に香川県の高松市で2年間英会話を教えながらいろんな開拓伝道に協力したんですね。でその時三条キリスト教会という教会のところで、私が毎週日曜日に英会話を教えて、礼拝の前に英会話のクラスがあって、後で礼拝に参加して、場合によって午後もまた別の開拓に手伝いに行ったんですね。まあよく覚えてますけど、その開拓だから普通の家を借りて、そして本当に冬はすごい寒かったですね。もうとにかく畳の部屋で、だから靴を脱いで、私もこの一日中足の指がこの感覚がなかったんですね。ずっと一日中寒くて、お互いの足をこの擦れしてちょっと畳ようとしたんですけど、でもそういうことどこで、この開拓のところでも大体日曜日は8人ぐらい、ね、参加したらもう8人10人かもっと少ないかもしれない、6人から10人ぐらい、40年前の話ですけども、ただ、あの時の一つの、皆さんに言ったことあるかもしれませんけども、一つの思い出があります。ちょうど礼拝が終わったら、ブレイクがあって、そして、後で皆さん一緒にお昼食事をしたんですね。で、その時に、私がこの自分で、人の働きをずっと読んでたんですね。ちょっと読み直したりして。そして、次々ね、このすごい奇跡があって、大勢がイエス様を信じて、ものすごいこの、もう精霊の激しい働きを読んで、あの時はね、心の奥底に思ったんですけど、日本で、これがなければもう絶対ダメだと思ったんですね。日本でこの本当に強い激しい聖霊の働きがなければやっぱり動かないと思ったんです。で実際は今でも日本の場合はまだ福音的なクリスチャンが 0.5% ぐらいですね。 1% まで行ってないんです。そして何かまだやっぱりもっともっと強い働き、もっと聖霊の激しい働きがどうしても必要です。それが今日でも私もますます強く思っています。 だからこそ私たちがこの聖霊の賜物についてもっと学ぶべきだと思います。聖霊の賜物がこの聖霊が私たちを通して働くんです。だから私たちがどのようにこれから聖霊からいただいている賜物をどのように生かしてこの国には福音が届けられるように、やっぱり1億2700万人の日本人がほとんど地獄に向かって歩んでいるんです。 99% ぐらいですね。だからそれが本当に悲しいことですね。だからやっぱり私たちも何とかしてこの福音を最後の日本人まで届きたいんです。この聖書にははっきり書いてあります。例えばハバクックのハバクックにも書いてある、他のところハバクックの2の14だと思いますけど、主の知識の主の栄光の知識がだから水が海を覆うように、主の栄光の知識がこの全世界を覆うようになる、覆うようになる、ごめんなさい、水が海を覆うように、主の栄光の知識がこの全世界を覆うようになると書いてありますね。だからもう海が完璧に水で覆っているように、そのように地球が全部主の栄光で覆われると書いてありますね。だから日本の時は必ず来るんです。日本の国民も大勢必ずイエス様を信じます。それが聖書がはっきり言ってるんですから、この日本が神の栄光で水が海を覆うように、日本全国が神の栄光で覆われるためには、やっぱり大勢の日本人がイエス様を信じてないと神の栄光でこの国は覆われないんです。だから必ずその日が来ます。それで私たちもその中に、私たちもやっぱり参加したいんですね。今まではローマ人の手紙を見てきたんですけども、ローマの1章から8章は聖書の中で一番はっきりと救いが説明されているんですね。もう論理的で人間の罪からどんどんどんどん説明されて、それから9章から11章はイスラエル人の救い、だから今は異邦人がどんどん救われているんだけども、そのうちにイスラエルも国民として救われて、イスラエルはこの全体的に国通してイエス様が彼らの約束されたメシア、キリストであることを告白してイスラエルが救われるというはっきりした約束があります。それから、パウロの手紙よくあるんですけども、最初はこの距離的な教えがあって、あとはその実践ですね。だから12章から16章はこのクリスチャンライフの実践がずっといろんな具体的に入ります。そして結局この1章からの11章にこんなに素晴らしい恵みがいっぱい書いてるので、だから12章の1節に入ると、皆さんどうぞスクリーンを見てください。そういうわけですから、兄弟たち、神の憐れみのゆえにというと、ローマの1章から11章までですね。神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなたの体を清い生きた備え物として捧げましょうということが、やっぱりどんどん、それからどんどん実践的な話に入りますね。で、今日はこれからこの特に12章の3節から8節を見たいので、まず3節から6節、皆さんどうぞスクリーンを見てください。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき言動を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。この預言の話がまた違うんですけども、 結局あの私たちは与えられた恵みに従って異なった恵あの賜物を持っているので、ここまではこの最初のセクションですね、このクリストの体について、あのプリントに書いてあるんですけども、その神様が喜ぶ奉仕は愛から流れてくるんですね。だから結局こんなに祝福されて、こんなすごい救い、私がもう絶対地獄に行っていたのに罪が許されて、キリストが私の主となって、こんなに素晴らしい恵みが与えられているからこそ、やっぱり私が神と人々に仕えたいんですね。だからあの神が喜ぶ奉仕はこの義務とか強制されてとか、あしょうがなくて自分の役割を果たすとかじゃなくて、やっぱり喜んでね、本当にこんなに愛されてるから、もう少しでも神様にその愛を返したい、またその愛を人々にも配っていきたい、だからお互いの足を洗いなさいと聖書に書いてありますね。本当に心から奉仕するのはやっぱりこんなに愛されてるから、だから奉仕したいということですね。だからそれは絶えず私たちの奉仕の動機は神様の愛です。こんなに愛されているということです。その次はですね、この3節に見ると、あの思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと書いてあるんですね。むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。まあもしかするとあの日本人にはそんなに言わなくてもいい言葉かもしれませんねあのどっちかというとラテン系とか、あの自信満々その満杯の人たちがこういう言葉がもっと必要かもしれない。どっちか日本人はね、どっちかというと控えで、多くの人たちが、ああ私は何もできませんとか、そういう控えな人たちが多いですけども、でも結局あの自分の賜物、自分の役割、クリストの体の中での役割を冷静的に判断するためには一人だけでできないんですね。やっぱり体の中にあってだんだん判断が分かるんですね。だからフィードバックが必要です。だからこそセールグループに属して一対一の中でいろんな指導と助けがあって、あなたは特にこういうところですごく用いられるみたいですねとか、そんないろんなそういうフィードバックがあると、だんだん自分の賜物が気づいて分かっていくと思いますね。だからこそこの体にしっかり属している大切さがあるんですね。そうするとだんだん自分の賜物が発見して、自分がどういう働きが、私がクリストの体の中の手であるか、目であるか、耳であるか、足であるか、その私がどういう器官であるか、やっぱり体の中でいろんなことをやりながらだんだん分かっていきます。だからその一人だけで思い上がったりとかしないで、本当に体の中にしっかり属していたらだんだん分かっていくんです。だから4節を見ると、一つの体には多くの器官があるんだけど全てが同じ働きがしないと、同じように5節、大勢いる私たちもクリストにあって一つの体であり、この言葉がすごくいいですね。一人一人互いに器官なのです。だから私たち一人一人お互いに属してるんです。お互いの一部であって、お互いに大事な部分であるということが言っているんですね。お互いに器官なのですという、すごくいい表現ですね。まあこの人間の体は、この脳が、頭自体は脳が何もしないんですね、動かない。ただ脳が指示を与えて体が全部動きます。だから頭であるイエス様がその指示を与えて、私たちがみんなクリストに従って動きます。だから精霊がこのある意味でこの神経ですね、頭から全ての器官につながる神経がこの精霊のような働きです。だから精霊が私の中に働くことによって、この頭であるイエス様からその指示が与えられて、私がクリストの働きを行うことができるようになります。やっぱり頭から全てが流れていきます。まあ、今日は これから特にこの6節から8節ですね、ここで7つの賜物が書いてあります。ここはまずこれをちょっと見て、後で他の賜物も少し見たいですけども、どうぞスクリーンを見てください。6節から8節、じゃあ皆さんこれを一緒に声を出して一緒に読みましょうか。はい、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが恵みであれば、その信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人はしまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。まあ、ここではこのリストには7つの賜物があります。ここはですね、まず一番最初に出てくるのは予言ですね。ある意味でこの全体的に見れば、予言と教えると勧めるは、まあ、この語る方ですね。そして奉仕と奉仕とその残っている分ですね、分け与える指導と事前はもっとそのいろんな行いですね、行動。だから教える分は3つと行動の分は4つです。でこの予言のことは、まあ、結局神様の代わりに語るのは予言ですね。旧約聖書にはすごく面白い箇所があって、皆さん覚えていますか、このモーセが神様に呼ばれたときに、エジプトに行ってあなたの民を解放しなさいと言ったんですね。でモーセは、私が行きたくないとかできない、私は口が僕はそのね、あまりこの言葉が上手じゃないから、それで神様が、じゃあ分かりました、アローンをあなたの手伝いとして使わします。そしてこういう言葉が書いてあります。アローンはあなたの預言者となると書いてあるんですね。アロンはあなたの預言者。だからモーセは神様の預言者ね。モーセは神様の言葉をもらって、でモーセからアロンに託して、でアロンがモーセの預言者となった。だから代わりに語る人がその預言者ですね、神様の代わりに。だから聖書は全部預言ですね。まあ、未来の部分も書いてあるけど、でもほとんど未来のことじゃなくて、神様が今日のために何を言いたいのか、それが、まあ、神様の預かっている言葉ですね。その予言の中には、聖書は特に予言の役割が、ここで皆さん第一コリント14章3節、ちょっとスクリーンを見てください。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと書いてあるんですね。まあ、ここで一つことちょっと気をつけてほしいのは、時々そういう個人予言の中には指示を与えるような予言があります。例えばこの、あなたは来年結婚しますとか、まあ、それかあなたの仕事についてか何か、そういう指示を与えるような予言はやっぱりちょっといろんな危険性があると思いますね。ここでは予言の役割がこの3つであって、徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために。だからこういう個人的な予言については、特に私が私たちは気をつけないといけないのは、その例えばこの他のところにいて予言を聞きに行くとか、予言を探しねと、この他のところに予言を聞きたいから、だからその人にはいつも予言するから、その人に予言を聞きますとか、話してもらいたいとか、まあ、それはちょっと占いのようなね、なんて旧約聖書的な考え方ですね。旧約聖書は特定な人たちだけ聖霊がいらっしゃって、だから 何か知りたいときはこの神の人このサムエルに聞きに行って、そこで指示がもらえる。でも新約の時代は私みんな聖霊がいらっしゃるから、あちこち予言を聞きに行く必要はないんですね。聖霊がここにいらっしゃるから、神様が何かしてほしいなら私に直接言うはずです。まあ場合時によってちょっとそういう、例えばパウロがエルサレムに向かったときに、アガブという人がピリッポの家だったかな、その来て、あなたはエルサレムにいたらあなたはこのように縛られていて、ユダヤ人に引き渡されますとか。だからでもパウロがそれはすでに分かってたんですね。聖霊が彼にすでにそれを語って、これから迫害されるのが、彼がエルサレムで捕まれるとかいろんな迫害を受けるのは彼が自分自身が分かったので、ただその予言によってそれが確認された。だから確認通しては時たまに神様がそれも使いますけども、ただ何か予言があったんだから動くとか、それが良くないと思いますね。例えば予言があったんだからこれから私が医者になりますとかね、予言があったから私がこれから宣教師になりますとか牧師になるとか、まあそれがやっぱりまず聖霊が私にそれを語ったか、それ私に語られたなら、その予言がその確認として用いられるかもしれません。でも神の確認とか他の教会のリーダーたちの確認とか、いろんなやっぱり何か御心を知るためにはいろんな確認があるんですね。まず聖書に合ってるかどうかね、どんな予言でも御言葉によってわきまえないといけないんです。それは聖書はっきり書いてあります。で、聖書は私たちの基準です。だから予言が与えられても聖書と矛盾があれば、もちろん神様からの予言じゃないんですね。聖書は絶対的な動かない基準ですから、だから聖書と合ってるか、また私たちのリーダーたちも、だから私の両親とか教会のリーダーたち、他のリーダーたち、セールグループリーダーとか、みんな賛成してるかどうかとか、そういうことが全部確認となりますね。だからいろんな確認がないと、ただこれ予言もらったんだからこうしますとか、それがもちろんとても危険性がありますね。まあ、だから特に例えばその私も誰かの予言を聞きに行くとかね、そういうことにすると、聖書は一人が予言して周りはみんな見分けなさいと書いてあるんです。でも私が一人だけでどこかに行って聞くと、自分の共同体じゃないんですね。自分が属している共同体の中には私のことを知っている人たちがいるし、私のことを助けて本当にその予言が神様から来たかどうか見分けることができます。でも私が一人ぼっちでどこに行け予言を聞くと、見分けることが本当に行われているかどうかクエスチョンマークだしね。だからいろんな危険、必ずそういうところがダメと言ってないんですけども、でもやっぱりすごく危険性が多いと思いますね。でも予言はやっぱり神様の声を聞くんですから、それが私たちがもっともっと育ちたいですね。だからどうしたら私がもっと神様の声がもっと明確的に聞けるようになる、それが本当に私たちが育つ必要があります。だからそれを育つためにはやっぱり一番大事なのはこの御言葉の黙想だと思いますね。やっぱり聖書は神の言葉です。ここは一切間違いがないです。100% 神様の言葉。だから日々聖書読んで祈りながら聖霊にお願いしながら、神様どうか今御言葉を通して私に語ってください。で、だんだんだんだん語るようになったら、私がだんだんもっと神様の声を聞き取れるようになります。面白いことはですね、例えばちょうど昨日基礎勉強会があったんですけども、ちょうど今最近基礎勉強会でも聖霊のことも勉強していて、今日はちょっとダブるところもあるんですけども、昨日ですね、最近日々のデボーションのレッスンがあって、でその後にはじゃあ毎回これから一人ずつその1週間の間に恵まれたデボーションの分かち合いしましょうと基礎勉強会でやってるんですね。で昨日頼んだ女性に女性が忘れたんですね。でももう一人の人が、じゃあちょっと分かち合いますと言って、そしての人がやっぱりすごい良かった。救われたばっかりですね。もう本当に生まれたばっかりの人だけども、私が勧めたように、ルカの一章から読んだんですね。一章ずつ。 だから新約聖書を2回ぐらい全部まず通読した方がいいと私がいつも勧めますね。1日1章。そして彼女がルカ1章読んだら、ちょうどガブリエルがマリアに言った言葉があって、そこで彼女がすごく神様が彼女の心に語っていると感じて、でいくつかの言葉をそこで彼女は書きましたね。神様が彼女をその言葉を通して語っている。だからそれがやっぱりだんだん神の声を聞き取れるようになると思います。予言はやっぱりこの私たちがみんなある意味で予言者ですね。聖霊が私みんなの中に宿っているから、みんな神様の言葉を預かっているんです。生きているクリストが言葉ですね。初めに言葉があって、言葉が神と共にあって、言葉は神であった。この言葉が今私の中に宿っているから、だからある意味でクリスチャンがみんな預言者ですね。あとで預言の広い意味では、例えば日曜日の時に聖霊によって導かれて語っている時は、それも一つの預言ですね。神の言葉を語っているから、神の代わりに語っている。あとでもっと狭い意味は、やっぱり第一コリントの14章に説明してあるように、そういう啓示が与えられてそこで予言する、それはもっと狭い意味の予言ですね。この直接のその場その場の啓示が与えられるんです。まあ皆さん、今度もう一度このスクリーンを見てください。じゃあこの予言が本当に神様の言葉を預かるということで、で奉仕はいろんな奉仕がありますね。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え。この勧めと、勧めをすると教えるはどう違うかと、私もいろんなことを調べたんですけども、大体思われているのは、この教えることがそのまま聖書の教理を教えているんだけど、勧めはもっとその感情と決意を動かすタイプだから、もっとそういう結局励ましとか、そういう誰かが決心するように人々を動かすことが勧めですね。こっちは本当に単純に神の教理を教えているんですけども、ここはもっとそういう勧めとか励ましとかね、誰かが本当にそれを実行するようにという励まし。分け与える人は惜しまずに分け与え。いろんな教会の中でもね、本当にどんどん人々に分け与えたい。節さんが多分その一人でしょうね。いつもあげてるんですね。何でも必ずあちこちみんなばらまいてるんです。それが分け与える賜物だと思いますね。まあそれが本当に素晴らしい賜物ですね。もっともっとそういう人たちがいてほしいです。でも後で指導する、ここはまあ考えによって教会の長老たちとか牧師たち、でも元々のギリシャ語の言葉がデオッコノスという、デオッコノスはこのディーカン、英語ではディーカンね、まあ結局執事だから、教会の運営に関して、特に例えばいろんな福祉的な働き、人の働きの6章では、ヤモメたちがこの 日々の食べ物がその分け与えるために、そういう人たちが選ばれて、最初の執事たちが立たれたんですね。だからそれがこの指導するのは、多分特にこの教会のいろんな運営と、いろんなそういう福祉的な働きが、その熱心にその指導するように。それから事前は、面白いことはですね、事前を行う人は喜んでそれを知らさいと書いてあるんですけども、やっぱり事前はこの困っている人を助けるんですね。多分食べ物困っている、洋服で困っている、家がないからとか、その精神的に困っている人たち、やっぱりそういう事前を行うと、最初は喜んでできるんですけども、でもだんだん疲れるんですね。やっぱり多くの場合は感謝もされないし、一方的に奉仕しているだけで、感謝される逆に攻撃されるとか、いろんなことがあります。特にこの事前に関してはね。だからそうするとやっぱり喜んで続けられることは本当に大きなチャレンジですね。 だからそれがやっぱり聖霊で満たされて、本当にまずこの人のためにじゃなくてイエス様のためにやってる。だからその人が感謝しなくても、逆に攻撃してしまれても私がキリストのためにやってるから、だから喜んで続けたいということが、やっぱりそれはね、時々、特に試練に遭う時にとか、いろんなトラブルがある時には、あ、やっぱり人のためにやってないんです、まずイエス様のためにやってるという思い出すチャンスですね。そうじゃないとやっぱり本当にがっかりして、もう自分がもうできないとかね、諦めたいとかなってしまいます。まあ、これはこの箇所のその聖霊の賜物ですね。今日はもう少しこの第一コリントの12章の箇所もちょっと見たいんですけども、第一コリントの賜物のリストが、まずじゃあ皆さんも口に出してちょっと読みましょうか。はい。第一コリント12章の8から10ですね。はい。ある人には見た目によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ見た目にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ見た目による聖句語が与えられ、ある人には一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。まあ、これらも全部その賜物がすごく大事ですけれども、知識の言葉が、私が理解しているのは、人間だけで知ることできない知識が与えられる。例えばイエス様がサマリア人の女性で話しているときに、あなたは今まで5人の囚人がいて、今あなたは暮らしている人はあなたの囚人じゃない。それはやっぱりイエス様が人間としては全然それを知らなかったんですね。彼女と初めて会ったんです。だけどもその時にその知識が与えられた。例えばピリポがナタナエルをイエス様に連れてきた時には、イエス様が、私はあなたがイチジクの木の下にいる時からなと見たと言ったんですね。そしてそれでナタナエル、あなたは本当にメシアだとかね、またあれを信じたんだけど、でもそれはやっぱりイエス様が聖霊によって、そこでナタナエルがイチジクの木の下にいると聖霊によって示されたんですね。まあ、それが知識の言葉だと思います。それから知恵の言葉がやっぱりいろんな難しい複雑なところ、例えば人間関係のトラブルとか、本当に聖霊によって祈って、この神様の特別な知恵が与えられて、いろんな解決が与えられるね。いろんなトラブルとかね、人間関係のトラブルも教会の別のいろんな複雑な問題も知恵が必要です。信仰がやっぱりみんな信仰を持っているけども、特別に強い信仰が与えられて、癒しの賜物、奇跡を行う賜物、例えばイエス様がパンを増やして5000人を食べさせた。霊を見分ける力もすごく大切ですね。霊の世界が目に見えない世界だからこそ、聖書がすごく大切ですね。全部これに照り合わせて聖書に合ってるかどうかしないと、誰でも騙されやすいんです。悪魔も光の御使いのように変装するとコリントに書いてあります。だから本当に見分ける力が必要です。そしたら異言と異言を解き明かす力、この上に書いてあるこの聖霊の道具箱の考え、これが私が初めて聞いたのはジョン・ウェンバーから聞いたんですけども、ジョン・ウェンバーがこのヴィニャードという教会の運動の創立者の一人だったんですね。例えばカーク牧師、よく日本に来たことあるんですけども、彼がコロラドのグランジャンクションの大きなヴィニャード教会の牧師ですけども、アメリカでは全部で500以上の教会があるみたいですね、このヴィニャードの教会。でもそのジョン・ウェンバーがこの道具箱のような話は、まあ、だから皆さんちょっと今一緒に想像してください。ここに大きな箱があって、そこに聖霊の賜物が全部道具としてここに置かれているんですね。癒しの賜物、知識の言葉、信仰、奇跡を行う賜物。 力とか全部ここに置いてある。そして私たちはクリストの共同体ですから、だから集まっている時に、例えばもし突然レイコさんがひどい風邪をひいてる、まあひいてないと思いますけど、でも本当にひどい風邪をひいてるとしましょう。そしてそこで突然みゆちゃんが祈りながら、あ、レイコさんのために祈りましょうと、そういう導きがあるんですね。そして彼女が彼女のために祈ったら、その聖霊が彼女を癒す。だからその時は聖霊がこの癒しという道具をピックアップしてみゆに与えて、でみゆちゃんが彼女のために祈ったら癒される。だから賜物は私たちのものじゃないんですね。賜物は聖霊のものです。聖霊の賜物です。だからどんどんどんどん用いられると、まあ、だんだんそれはミニストリーになるんですけども、でもやっぱり同じ道具がどんどんどんどん与えられると、あ、もしかするとそれが私のミニストリーだ。でもやっぱりその場その場その必要に応じて聖霊が誰かにその道具を与え、その解決が与えられるということがすごく大事な考えだと思いますね。まあ、今日皆さん最後に皆さんのプリントの最後のセクションになるんですけども、聖霊の賜物と御国の拡大、まずですね、この聖霊の賜物と聖霊の御、ちょっとスクリーンを見てください。まあ、これが聖霊の賜物はクリストの働きであって、聖霊の御はクリストの性質ですね。まあ、ガラテの5章22と23は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制は聖霊の御です。まあ、これが全部ある意味で聖霊の御は全部愛でまとめられるんですね。愛。だから聖書には山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛が ないなら何の値打ちもありません。まあ、次々ですね、自分の体を犠牲にしても愛がなければ何も役に立たない。まあ、結局この第一コリント13章、面白いことは第一コリント12章と14章が新約聖書の中で一番細かく賜物の教えがあるんですね。でちょうどその真ん中に愛の章が挟んでるんです。でやっぱりTo do よりもは To be は大切ですからね。まず私がクリストの性質を本当に預かっている、聖霊によってどんどんイエス様のように変えられているんです。でもだからといっては To do は大切じゃないじゃないんですね。もしイエス様が To do しなかったら私たちはみんな地獄に行っているんです。やっぱり To do も大切ですね。イエス様が To do があったので十字架につけられて死んでくださって蘇って全部やっぱりクリストの行動だった。でイエス様がこの地上で何をしたかというと、やっぱり福音を述べ伝えて病気を癒し、そして悪霊を追い出し、奇跡を行ってね、パンを増やしたりいろんな奇跡を行って、それがイエス様の働きだと。そしてイエス様、例えばさっきの賜物を見ると、多くの賜物がやっぱりイエス様が生かしたんですね。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う、予言、霊を見分ける、異言ってこと、異言を解き明かすのは、新しい契約が結んでから初めて異言が聖書に現れるんですけども、新しい契約ですね、新約の時代の賜物のようです。でも、ここでは、キリストの働きを考えると、やっぱり奇跡だらけだった。あとで人の働きも見ると、同じ奇跡がどんどんどんどん続くんです。まあ、今日もなぜ日本でもっとそういう足が全く歩けない人がね、いろんな奇跡があって、いろんな人たちも癒されている。私たちの間にも多くの人たちがもう癒しを体験してきました。でもなぜこのもっともっとその驚かせるような奇跡がもっとないのか。まあ、それが本当にいろんなクエスチョンマークが残ります。誰もこの簡単に言えないと思います。一つのことが、信仰はすごく大切ですね。イエス様が次々彼に来た人たちに、あなたの信仰の通りになるよ、 あなたの信仰の通りになる。もうこれがもう口癖のようにイエス様が使ったんです。だからいろんなことを考えると、例えばリバイブルが起こされると、神の時になると、全体的な信仰のレベルが上がって、そうすると今までは不可能になったことは全部可能になるんですね。例えばエルサレムであんまりもすごいリバイブルだったので、だからペトロの影だけがもうみんな病気の人たちがみんな並んで、ペトロだけ歩いたらプンプンプンプンね、影だけで座ったら、影だけいたらもうみんな癒されて、もうすごい状態。でも後でいつもそうじゃないんですね。例えばイエス様がナザレのところに行くと、あまり奇跡できなかった、信仰のなさだから。後でパウロも、例えば自分の働き人について手紙の中で、私が英語の発音はトロファイムスだけど日本語は何でしたか、まあ、彼をどこかで残して、彼が病気だったからです、だから一緒に来れなかったんですね。だからパウロもあんなにすごい奇跡も全く生まれつきで、リストラで、彼が生まれた時から歩けなかった人たちが突然歩くようになって、もう街が全部ひっくり返されて、だけどもこの時は自分の仲間が癒されなかったみたいですね。彼がどこで病気で残した。だから不思議なことあるんですね。自動販売機のようなものじゃないんですね。祈ったら必ず出るという多分神様もそのように利用されたくないからそうなってるかもしれません。まあいろんな祈ってる側の信仰、祈ってもらってる方の側の信仰、その両側の、ね、死んだ人が全然信仰がないから、蘇らせるのは全く祈ってる側だけの信仰ですけども、だからいろんなことがそこに含まれているんですけれども、ただ私が確信しているのは、私たちが聖書を信じているので、この賜物のリストが新約聖書の中に書かれています。これが新しい時代、新約の時代のためのものです。だから私たちももっと求めればもっと与えられるはずです。ただ私たちが何回も癒されないから、後でがっかりしてあまりも信じなくなるとか、信仰がどんどんどんどん弱くなって、でもやっぱりそうじゃなくて、信じ続けて祈り続けて、日本の時は必ず来る。だから今も例えばブラジルでも南米とかアフリカ、もう毎日もう大勢のたちが、例えばライナード・ボンケという伝道師の司会がアフリカで、もう毎回もう何百人、もしかすると何千人が癒されるんですね。人が今まで歩けなかった人たち歩き出したりとか、目が見えない人たちが見えるようになって、まあ、イエス様が行った奇跡が、同じ奇跡は世界中でイエス様の時代よりも今の時代の方が行われているんです。キリストの体がそこまで大きくなったからですね。だけれども日本の時があります。日本はやっぱりその時には神様も必ずこれからもっともっと行ってくださると私は信じています。皆さん、このプリントに書いてあるんですけども、一番下のところですね、クリストの体として私たちはクリストの働きを行い続ける責任がある。まあ、皆さん、この言葉が私が大好きです。みんな一緒に読みましょうか。ヨハネの14章12節、はい、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私を行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。でイエス様が父のもとにいたら聖霊を送ってくださったんですね。だからできるようになったんです。でその技が、その14章を全部読むと、やっぱり癒しとかいろんな奇跡とか、その技が、私たちはクリストよりもその技を行う、信じれば行います。アメン。そして最後に皆さんに皆さんを励ますために、まあ、これもちょっと読みたいんですね。パウロの イコニオム市で、これがイコニオムに検索したらこの絵が出ましたね。イコニオム、どうしてイコニオムだったかわからないですけども、使徒の働きの14章の3節、それでもこれがイコニオムであったことですね。2人はパウロとバルナバが長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼の手に印と不思議な技を行わせ、身恵みの言葉の証明をされた。やっぱり福音を語って、その後には癒しとか印と不思議があると御言葉が証明されると書いてあります。熱心に求めることが私たちの責任ですね。聖書の命令です。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。このさらに勝る道は第一コリントの13章ですね。これが12章の最後の節で、だから13章はこの愛の道ですね。それがさらに勝る道は愛の道です。次は第一コリント14の一節は、愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。だから2回賜物を熱心に求めることは私たちに命令が残されています。お祈りします。天のお父様、私たちにはあなたの御言葉という絶対的な正しい基準が残されていることを感謝します。私たちの今までの経験の中で、いろんなその悪霊を追い出したり、人のために祈ったら癒されるという個人的な経験もありますけども、私たちがもっともっとこれから体験したいんです。どうかあなたの御言葉に従って、より優れた賜物を熱心に求めるように、どうか助けてください。どうか私たちが日々あなたの霊で満たされて、聖霊の御を大事にしながら、聖霊に委ねて、愛、喜び、平安、善意、親切、善意、そういうイエス・キリストの特徴がだんだん私たちの心の中に育っていながら、これからますますのあとの働きもできるように助けてください。お願いします。どうか私たちの信仰を強めてください。御言葉をもっと深く黙想し、あなたの聖霊をもっともっと求めて、私たちが本当に愛と憐れみを持って、病気の人たちのために祈って、本当に癒されると信じて祈れるように助けてください。お願いします。いくらまだ見てなくても、あなたの言葉が変わらないので、どうか私たちが自分の経験に基づかないで、あなたの御言葉に基づくことができるように助けてください。お願いします。イエス様、何よりもあなたは私たちを一人ぼっちとして残さないで、慰め主聖霊様を送ってくださり、聖霊様が私たち一人一人の中に宿ってくださっていることを心から感謝します。聖霊様が一人の中に宿っていて、昼も夜も24時間一切離れないというはっきりした約束で私たちの中に内住してくださっていることを感謝します。どうかこれからあなたの聖霊の声を聞きながら日々生活できるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。